山秀美の心のしおり。2025年令和7年巳年が始まりました。明けましておめでとうございます。福山秀美です。今年もどうぞよろしくお願いします。林芙美子作狐物語。四国のある山の中に面白い狐が住んでいました。いつも一人で歩くことが好きでしたが、ある雨の日、いつものように餌をあさってボツボツ歩いていますと、男の子が四五人ガヤガヤ話しながら山を下っていました。狐は時々人間を見たことがあったし、人間は二本の足で立って歩いているので、狐は珍しくて仕方がないのです。狐のお母さんは、人間のところへ行くとひどい目に遭うから、人間のところへ絶対に近づいてはいけませんよ、といつも言うのですけれど、狐は人間の姿がおかしくて仕方がなかったし、第一、ひょろひょろと立って歩いているのがおかしくて仕方がないのです。狐は、子供たちの後ろからそっとついていきました。
この辺は六兵衛狐の出るところだぞ、
一人の子供が言いました。
昼間から出ることはないだろう、
また一人の子供が言いました。
昼間でも雨が降っているから出るかもしれん、
また一人の子供が言いました。時々遠くで雷が鳴っています。子供たちはなんとなく気味が悪くなったのでしょう。歩いていた子供たちはふっと足を止めて耳をそば立てました。すると一人の子供が不意に後ろを振り返って狐を見ました。
あ、狐が出おったぞ、
子供たちはびっくりして、まるで豆がはぜたような凄まじい勢いで走って山を下り始めました。狐もびっくりしました。どうしてあんなに子供たちがさっと走っていったのだろうと思いました。雨の降る中を、狐も濡れながら子供たちの後を追いかけて行きました。細い山道を行く曲がりもして、やっと人間の通るらしい道の近くへ来ますと、山の田んぼ沿いのところで大きい牛がもうもうと鳴いていました。狐は自分たちよりも大きい動物を見て、しばらく呆れて眺めていました。なんて大きいのだろう。お尻は箱のように四角くて骨張っていたし、垂れ下がった腹や足が泥だらけです。そして面白いことには、大きい鼻の穴に丸い冠をつけて太い紐がついていました。狐はおずおず牛の前へ行って丁寧に頭を下げました。牛はびっくりして狐を見ました。
あなたは一体どなた様ですか？
と狐が聞きました。牛は正直者でしたから、私は桑助さんのうちの牛で赤兵衛というものだと答えました。狐は王様のようだと感心しました。
そうですか。私は山の中から来た六兵衛という狐ですが、この先へは行かれますか？
と尋ねてみました。
ええ、行かれますとも、道はどこまでも続いていて、にぎやかな河口まで続いていますよ、
と教えてくれました。狐は丁寧に挨拶をして、雨の中を歩きました。しばらく行くと、小さい村がありました。村のとっつきの家では、鶏が3匹ほど遊んでいました。狐は何もかも珍しくて仕方がありません。これは何というものだろうと思いました。そこでまた丁寧に頭を下げますと、三匹の慌て者の鶏はけたたましく鳴き立てて鶏小屋の屋根へ飛び上がって行きました。すると家の中から恐ろしく背の高いおじいさんが棒を持って出てきました。
これ、狐の休め。お前、うちの鳥を食うつもりだな。
狐はびっくりしました。鶏なんか一度も食べたことがないのに、この人間は妙なことを言うと思ってぼんやりしていますと、 コーンと固い音を立てて、狐は額を嫌というほど殴られてしまいました。思わず尻餅をついているところを、狐はとうとう人間に捕まってしまって、木箱の中へ入れられてしまいました。その晩、人間たちはこんなことを話し合っていました。
六兵衛狐というのはひどいやつで、吾作さんの家から帰るとき、俺はおこわ飯を土産にもらっていたんだが、いやを下る途中、とうとう六兵衛に化かされて、おこわ飯を盗まれて、ひでえ目にあったよ。
俺もこの六兵衛には痛い目に遭うたぞ。妙正寺の伴奏に化けて、俺から財布を取り上げて、挙句の果てに川の中へ、つつき落とされてしまったものな。
六兵衛狐は箱の中でこんな話を聞いていてびっくりしました。人間というものはなんという嘘つきなのだろうと思いました。六兵衛狐は今までにまだ一度も里へ降りたことはなかったし、第一、人間のような賢い動物を化かしたりなぞしたことは一度もなかったのです。人間はおかしなことを言うものだと思いました。昼間頭を殴られたところに大きなコブができて、それが痛くて仕方がありません。山の中へ早く帰りたいと思いました。こんな嘘つきのところにいると何をされるか知れないので、狐はだんだん怖くなってしまいました。
俺のところでは鶏をもう二度も六兵衛に食われちまったんだからな。キツネぐらい動物のうちで悪いやつはないの。あれは魔物だからな。雨の降る晩は必ず山に火をつけてからかうし、ろくなことをせんぞ。二三日六兵衛を日干しにして、腹をきれいに干して、いっぺんキツネ汁でもして、みんなで食おうじゃないか。
たぬき汁はうめそうだが、俺はキツネ汁というのは初めてだ。
キツネはびっくりしました。急にお母さんが懐かしくなり、涙をいっぱいためて息を殺していました。夜が更けてから、キツネは一生懸命に箱の蓋を持ち上げてみました。石でも乗っかっていると見えて、蓋を持ち上げるたび、ゴロゴロっと石が少しずつ動いている様子です。狐は根気よく蓋を持ち上げて、とうとう長いことかかって扇子型に箱の蓋をずらすことができました。そっと首を出しますと、あたりは薄暗いのです。かすかに障子の破れから月の光がさしている様子なので、狐はやっとの思いで土間へ這い出すことができました。人間はとても恐ろしい動物だとお母さんが言っていたけれど、本当だと思いました。だから自分たちの仲間は昼間は穴の中に引っ込んでいて、人間に見つからないようにしているのだなと思いました。狐は土間へ出て、縁の下から外へ出ることができました。まん丸いお月様が高く昇って、山の方で、懐かしいフクロウの鳴く声がしています。祖谷の山々がこんもりとしていて、六兵衛よ、お母さんがとても心配しているから、早く帰っておいでと言っているように見えました。狐は急にお腹が減ってきましたし、頭のこぶは椎茸みたいに大きく盛り上がっていて、とても熱を持っていました。よろよろと歩いていますと、ある家のところで、もうもうもうと牛が鳴いていました。
あ、桑助さんのうちの赤兵衛さんだな、
と狐が牛小屋の前へ来て、
こんばんは、
と声をかけました。すると眠れないでいたと見えて、赤兵衛は口をもぐりもぐり動かしながら、
ああ、こんばんは、どうしました?河口まで行ってみたのかね、
と優しく牛は尋ねるのです。狐はひどい目にあって、今まで箱の中にいた話をしますと、
それは気の毒でしたね。人間というものは何とも勝手なもので、わしらのようなものまで尻をひっぱたくのだから嫌になるのさ。
わしだってたまには体のだるい時もあるのだが、何にしても一日も無駄には休ませてくれないでね。無理な仕事をする時、わしは時々泣くこともあるのさ。いくらこんな生まれ合わせだと言っても、これも神様のおぼし召で、こんなものに生まれてきているのだもの。一つだってわしは悪いこともしたことはないのに、尻をピシリピシリと鞭で殴られるときはつくづく泣きたくなってしまうよ。生まれ合わせで仕方がないけれど、お前さんのように身軽に山の中で自由に住める身が羨ましいさ」
と言います。狐もなんだか牛がかわいそうで仕方がありませんでした。
本当に赤兵衛さん、そうですね。私たちだって人間だってそう長くは生きられないのだから、嘘なんか言わないで平らに世の中を暮らしたらそれが一番いいですね。あなたはさっきから口をもぐもぐしてますが、何を食べているんですか？
別に何も食べてはいないのですよ。夕方食べたわらを今食べ直して胃から戻しているんです。
今夜はいい月夜ですね。
ああ、私は夜が一番楽しみです。人間が寝てしまうと、もう私は一人で何を考えてもいいのですからね。尻をひっぱたく人もないし、一番楽々とします。
狐はほろりとしました。こんなに王様のような体をしていても、自分たちよりつらいことがたくさんあるのだなと同情しました。
私はこのまま山の中へ帰ってしまえば、もう二度と里へは降りてきませんけれど、元気でいてください。その代わり、夜の夜中に山の上で私は時々歌を歌ってあげましょう。あの時の六兵衛狐は元気だと思ってください。ほら、かすかにフクロウが鳴いているでしょう。あの木のそばに私の巣があるのです。きっと聞いてください。
六兵衛狐は気のいい正直者の牛と別れて、寂しい山道を祖谷の山の中へいそいそと登って行きました。
ああ、助かってよかった。なんといっても自分の天地が一番いい。お母さんはどんなに喜んでくれるだろう。
六兵衛は腹の減ったのも忘れて、まるで飛ぶようにしてお山へ帰りました。昼間の雨はからりと晴れて、まるで昼のように明るいお月様が山や森を照らしています。それから毎晩、狐は里に近い岩花の上に出て、赤兵衛に聞こえるように、
コーンコンコンコーンコンコン
と鳴きました。晴れた夜は村中に六兵衛の泣く声がよく響いて聞こえたそうです。
いかがでしたか？次回の番組は1月21日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。